主は皆さんと共に。ルカによる福音。その頃皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録である。人々は皆登録するためにおのおの自分の町へ旅立った。ヨセフもダビデの家に属しその血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身ごもっていたイーナ付けのマリアと一緒に登録するためである。ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。天使は言った。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血のみ子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。すると突然この天使に天の大軍が加わり、神を賛美していった。意図高きところには栄光神にあれ、地には平和御心にかなう人にあれ。キリストに賛美。どうぞお座りください。イエス様がこのベツレヘムでお生まれになった時に、宿屋に泊まる場所がなかったので、まあ、馬小屋、まあ、実際は、洞窟ですが、家畜を飼っていた洞窟でイエス様はお生まれになった。そして、布にくるんで貝羽桶に寝かせたと書いてあります。そしてそれが、印である、羊飼いたちの印であるというふうに、聖書では、書いてあります。この春にイスラエルに巡礼に行ってですね、この実際ベツレヘムにも行って、このイエス様がお生まれになったこの洞窟を実際見に行きました。そしてその洞窟とあるいはその辺りでですね、1時間ほどみんなで黙想して、そのイエス様の誕生を少し場面を味わったんですが、その後に一人の、参加者の人が、私のところに来てですね、そのイエス様が、なんでこの貝羽桶の中に寝ているのか、その貝羽桶に寝ている意味が、自分には何かこう、ピンときたっていうんですね。貝羽桶というのは一体何かというと、いわゆる家畜がですね、餌を食べる桶なわけですよね。そこに干し草とか何かを入れて、だから丸かったのかちょっと長かったのかちょっとはっきりわからないですが、一説によると床に穴を掘ってた、その穴じゃないかという意見もありますけれども、とにかくその干し草か何か餌を入れてですね、でそれを家畜が食べる、それに使うのが貝羽桶だということになるわけですが、なぜイエス様が貝羽桶で寝かされているのか、その人が祈りの中で感じたのは、イエス様は食べられる存在だからだって言うんですね。つまりイエス様は餌になるためにお生まれになったから、貝羽桶の中に、もちろんそれは霊的な意味ですけども、イエス様は自分の命をみんなに与えるために、だからこそ貝羽桶に最初からも寝かされていたんだろうということを、その人は、祈りの中で深く感じてですね、ほとんどずっと涙ぐんで、しばらくずっとその人は泣いていましたけど、
イエス様が自分の命を、まあ、私たちに与えるためにこの生まれてきたというこの事実はやはり、まあ、非常に重いというか、非常に意味深いということは間違いないと思います、まあ、それから私もこの命ということをイエス様の命あるいは命というのは一体何なのかということを、まあ、考えるようになったんですけども、実際のところこの世界のある一面はその逆の命というかですね、つまりどういうことかというと、例えばですけど僕が嫌いなテレビ番組があって、まあ、それ好みの問題ですからですけど、日曜日の7時半からやってるダーウィンが来たっていうあの番組が実は非常に嫌いなんですね。でなんで嫌いかって言ったら、あの強い動物が弱い動物を食べる捕食のシーンがよく出てくるんですね。昔の番組はそうは出なかったんですけど、あれはもちろんリアルに強い動物が弱い動物をガブって食べるところがよく出てくるんですけども、まあああいうのを見てると、まあそれは事実なんですけど、やっぱり命っていうのは実際は強いものが弱いものを食べるっていうことから成立しているということですね。でそれはまあその真を見ようが 見まいがやっぱり事実なわけで、私たちの命ということは実際は他の命を食べることによってしか成立していないという厳然たる事実がやっぱりあるということですね。で大体強いものが弱いものを食べるということで、まあ、成立しているわけですが、当然私たち人間も例外ではない。それで思い出したのは金子みすずっていう詩人がいてですね、彼女の詩でそういうのが何個かあるんですけど、例えばこういう詩があるんですね。お魚っていう詩なんですが、海の魚はかわいそう、お米は人に作られる、牛は牧場で飼われてる、鯉もお池で魚をもらうけれども、海のお魚は何にも世話にならないし、いたずら一つしないのに、こうして私に食べられる。本当に魚はかわいそう。というこういうですね。お魚から見れば、勝手に来てるのに勝手にみんな取って食べてるわけですよね。まあ、こういう詩が他にも何個か彼女のあれ、まあ、あるんですが、私たちも人間もそれが事実であって、じゃあ他の命を犠牲にしなかったら私たちは生きられない、つまり土とかですね、石とか食べて死んだものを食べても栄養にならないから、生きた命しか私たちの命にならない、植物であったり動物であったってですね、それは全てやっぱ強い人間が、まあ、ある意味で奪い取ってるからということも確かに言える。しかし私たちが単に命っていうのは奪い取るだけで成立しているとしたら、やはりそれは一面でしかない。強い人間が結局は自然を破壊して地球環境を破壊したりしているのは、やっぱ単なる奪い取るということだけをやっていると、実際はこの世界は成り立たないということを語っている。じゃあ私たちが何を心がけなくちゃならないのかと言ったら、やっぱりこの幼子のイエス様の命が何の意味なのかということを問い直すということが、あるいはそこから出発するかもしれない。神様はこの世の中で一番強いものであって、もし奪い取るだけが命であるならば神様も奪い取るだけなわけですよね。多分キリスト教以前の、まあ、全ての宗教はなく、まあ、原始的な宗教は神様も奪い取る存在なんですよね。つまり人間が生贄を捧げてそれを神様が受け取ってですね、だからまあ守ってやりましょうというか、神様が生贄というのは命を捧げる、人間の命か動物の命か、生贄は全部そうですから、人間の方が命を神様に捧げて、それで神様がそれで満足して人間に災いをかけないとか何とかってことになるわけですが、でもイエス様は全く逆なんですよね。自分の命を与えるために私たちのところにおいでになった。つまり神様は奪い取る神様ではなくて命を与える神様である。私たちはじゃあ私たちの態度はどういうことかというと、感謝するしかない。つまり命というのは贈り物であって、その命を 私たちは感謝していただかなければならない。神の命も、他の動物の命も、植物も、この地球上の命すべてを単に奪い取る生き方ではなくて、感謝していただく。そして私たちはその命を、この私たちもこう分かち合うというかですね、命を何かのために生かすために私たちも命がある。まあ、それをイエス様が赤ちゃんでお生まれになって一生涯を通して私たちに語りかけているのは、命は贈り物であるということと、贈り物だからこそ私たちは分かち合っていくときに命の本当の意味がある。まあ、このミサの最後の方で母性体配慮をしますが、それはイエス様の命をいただくわけで、全くタダで私たちはいただいている。奪い取るわけじゃなくて、与えられている神の命をいただくことによって私たちは感謝のうちに歩むことができる。だからこそ私たちは、私たちが生きているということ、そのことに感謝と、そして命のつながり、地球のすべての命を大切にするというですね、そのような使命がやはりあるんだろうと思います。命というのは不思議なんですが、循環しているというのかな、奪い取るだけの命は実は命としてその成立してないっていう。それはイスラエルに2つの湖があるんですよね。1つは北の方にガリラヤ湖で、南の方には死海という2つの大きな湖があるんですが、ガリラヤ湖っていうのは生きた湖なんですね。北の方からヨルダン川が流れ込んで、南の方がヨルダン川が出てるんですよ。水が入って水が出るんですよね。つまりその入って出るから命が循環していてですね、いまだに魚も取れるし、生きた 湖なんですね。ところが南の死海というのは水が流れ込むだけでどこにも水が流れていかないんですね。つまり恵みが入るんだけど、恵みがただ入るだけで、それが何も他のものに生かされていない湖なんですよね。でその湖はどうなのかといったら、死の海って書くんですね。死海、つまり何の動物も生きてないし何の価値もない。命というのは不思議ですけど、分かち合う時にだけ命の恵みが明らかにあるという。命というのはつながりの中でこそ命であって、贈り物である時にだけ、つまりいただいて、贈り物をいただいて、そして自分の命を贈り物として捧げる時にこそ命がこう循環するというですね、この不思議な性質を持っていて、命をただ奪い取るだけの命はその命そのものも実は死んでしまうと。まあそのような不思議なものだろうと思います。だからこそ私たちはこのイエス様の誕生、そして神様の命を感謝していただかなくちゃならない。そして私自身の命も神の恵みと周りの人の恵みによって成り立っている。それを感謝することによって私たちのこの命をまた人々に分かち合うことによって、私たちの命の本当の意味がこの出てくるんだろうというふうに思います。イエス様が誕生された、これは多分世界最大のプレゼントだと思いますけども、まあ、この恵みを私たちが感謝しながら、そして私たちが与えられている命、あるいは私たちのつながりのある命を互いに大切にして歩んでいけるように、このミサでお祈りしたいと思います。